寺子屋たっちゃん。
寺子屋たっちゃん、たっちゃん先生、今日も元気にやってきてくれました。おはようございます。
おはようございます。
先週は今は食べられないけれどもう一度食べてみたい味というお話でした、このお話にとっても感動した、朝から涙がまた出てしまったという感想をいただいています。嬉しいですね。
まあ嬉しいですね。まあ、あの話の中にどっかにその食いつく、あるいはその感じてくれるという部分があるということはとても嬉しいですね。話をしててこんなに嬉しいことありません。
寺子屋たっちゃんのその話もう一度聞きたい、あるいは聞き逃したという方、 FM ハイのサイトに来てみてください。今までの番組もお聞きいただくことができますので、ぜひ聞いてみてくださいね。さあ今日はどんなお話。
オリンピックということで、6月にですね、その二宮清純さんの講演会の話で、鈴木大地王子の水泳のこととか、あるいは新田さんパラリンピックでの目的と目標の違いとか、あるいは京セラの会長の稲森さんの楽観的に構想して悲観的に計画して楽観的に実行せよと、そんな言葉で勉強ですねっていうことを話をしましたね。さらに弁当作りの大切さっていうこともお話をしたと思いますね。でまあ7月、いよいよオリンピック始まります。
はい。
それでまあオリンピックにちなんで、スポーツ日、オリンピックとは直接関係ないかもしれません、スポーツの秘話を通しながら生きる知恵をつかみ取りたいなっていうところでやります。はい、お願いします。
お願いします。はい。
まず一つ目ですね、7月の第1週、プロ野球野村監督、
はい、
皆さんご存知の大変な監督さん、
ノムさん。
はい、ノムさんです。長嶋が天に輝く月ならばわしはその月を仰ぐ月見草と自分を例えた野村監督。
月見草にしては随分とごっついですけどね、
そうですね。で彼もまた鈴木陽次コーチと同様、準備の重要性を知る、要は ID 野球なるものを彼は取り入れ、そして今までの野球が変わったというところで皆さんが野村野村ということになったんですね。そのいい例がですね、1997年プロ野球の開幕戦、野村対長嶋の監督対決でした。長嶋が監督でしたね。野村はヤクルトです。長嶋ジャイアンツ、その監督対決、後楽園球場。巨人は開幕戦に当時の絶対的なエース斉藤正樹、これはもう大変なピッチャーでしたね。当時は野村はその時開幕戦における過去10年間の斉藤データを念入りに事前チェック。そこから何が分かったか、ワンスリーになると、今はボールが先だからスリーワンっていうのかな、ストライクが1つボールが3つ、ワンスリーに なると斉藤は必ずカーブという癖を見つけた、過去10年のデータから。これはすごいですよね。そしてその頃広島カープと広島東洋カープを解雇された小早川、これは長距離ヒッター、それをヤクルトが取った。お前を取ったのはホームランが打てるからだ、ホームラン打てと小早川を鼓舞。そして試合前の打ち合わせで斉藤のその癖を伝える。果たして試合開始、小早川第一打席、ここはワンスリーにならなかった、無我夢中でバット振った、たまたまホームラン、これはたまたまホームラン。第二打席ワンスリー、まさに野村監督の調べたその状況が出来上がった。狙いすましたようにそのカーブを思い切り振り抜いた、見事二打席連続ホームラン。さらに野村のデータには、斉藤はシンカーを2球続けると必ずもう1球シンカーを投げ、シンカーってのは沈む球なんですね。まさに第3打席シンカーが2球きた、さあもう3球目シンカーと呼んだ小早川、思いっきり振り抜いた、3打席連続ホームラン。まあ要はこれでその開幕試合ヤクルトが勝ったんですよ。当時のヤクルト弱くてね、でそれが勝ったんですね。その時に野村監督が、本日の試合は155分の1ではない、つまり年間155試合やってた、その1997年 ところが開幕戦は155分の1ではない、155分の155だ。つまり開幕戦を取ればましてや前年度優勝のジャイアンツだから、そこを叩けばこの年は我々に運が転がり込む。それで小早川に秘策を、斎藤攻略の秘策を授けた。まさにその通りになった。さらに当時松井、清原、大森プラス外人という強力打線のジャイアンツ、各々の内角外角低め、相手の弱点をデータで、それも全てピッチャーに伝えて、さらにピッチャーを細かくつないだ。左打者には左ピッチャー打ちにくいね。結局要は、そしてこの斎藤はそれまで5年連続開幕戦完封勝利、それを打ち破った。そしてこの年スワローズは優勝した。これこの間話をした用意周到満タン整えよ、同じですよね。要は鈴木陽次という第一の水泳のコーチがあらゆる準備を整えた。全く根底は同じものがありますよね。さらにそれだけでなく、野村は非常に実はユーモアを持ってる人だ。かつて野村はね、その文句ばっかり言ってブツブツ文句ばっかり言ってるとかね、その長嶋にその敵対した。そら当時の長嶋選手っていうのはね、大変な選手で、日本国民巨人逮捕な、ね、な、あの卵焼きって言って、その巨人を引っ張る長嶋さんに敵対するなんて本当に大変な人だったのね。でも彼のその後のテレビ出演露出で彼の人間性が分かって、かなり野村さんが増えたんじゃないでしょうかね。でその野村さんの知られざるユーモアというのがありますね。でそれも面白いんですよ。ヤクルトから阪神に移った野村、当時奥さん何でしたっけ、サッチー、毒舌とともに世間の噂の的になって、ところがそのサッチーに脱税容疑がかかった。あ、覚えてますかね。でその時に二宮清純、野村を取材していて、野村さんに奥さんのことがこんなに話題になって、こんな社会的反社会的なことで問題になってんだから辞任すべきだと控え室で諭したというか言っちゃった。その時野村は腕を組んだままずっと下向いてた。何も答えなかった。二宮さん、これはまずい、言い過ぎた、これは申し訳なかった、の監督申し訳なかった、言い過ぎました、謝罪して部屋から出て行こうとしたってね。その時に野村が腕組みから顔を上げて、腕組みしたまま顔を上げて、おい待て、来た、いや怒られちゃう、こりゃまずい、震えちゃったって。そしたらその時にドアから出ていく二宮に、出て行きかけた二宮に、おい今度のことだけはな、俺もニッチもサッチも行かねえんだよって言ったってね。だからその要は選挙区を見据えて、その何事にも用意周到万端、そのお怠りがなかった野村さん、さらに野村再生工場と言われ、ぼやきの野村さんとも言われた大監督野村、その野村の持つユーモアのセンス、これまたリーダーの資質見つけたり。でここで僕らが勉強することは、きちっと準備をするんだけど、稲森さんの話じゃないけど、京セラの話じゃないけど、楽観的にっていうところに余裕が生まれると。だから僕らが生活してる中で少し気持ちを楽にして、外から自分を見るような訓練っていうか、その練習をしたら、こんな練習しないとダメだよね。自分の周りも明るくなるんじゃないかなっていうのが僕の思ったこと。
ギスギスした人間関係も少し余裕が出てくるといいことあるかもしれませんね。
そうですね、本当にそうありたいですよね。
一生懸命生きるということ、今日も教わりました。たっちゃんどうもありがとう。
ありがとう。